うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、最近ね、最近というか土日になると雨多くないですか？もう多分自分だけがそう思ってるかもしれないですけど、だいたい土日どっちか雨が降ってですね。で、まあ今日もうちょっと車いじりたいなと思って、まあ昨日からね、その部品を用意して明日何時ぐらい起きてやろうかなと思ってたんですけど、まあ朝起きてびっくりです。雨でした。はい、というのもね、なんか台風が近づいてるみたいですね。なんか大きめの台風で、なんか結構風でね、そのいろんなもんが飛ばされるではないかとかってね、いろいろなんかニュースでやってたんで、なんかもうその台風部ね、東部その町の方はね、十分注意していただきたいなと、思いますね。まあ自分の方もね、多少は気使ってるんですけどもね。ただね、本当は洗濯物もやり干したかったなと思ってるんですけどね、もうしょうがないんでコインランドリー行く予定です。はい、ただあとヘッドライト変えたかったなと思って、あの片目がね、なんか光の具合がちょっとおかしくてですね、片側すごいあの光が明るいんですけど、片側なんか暗くてですね、この前一回消えたんですね。なんでちょっと両方ね、ちょっと色合いがおかしいんでね、その別のやつに変えようかなと思ってたんですけどね、今日はできないということでですね、どうしたもんかなって感じですね。今日はもうちょっと一日中家で引きこもってる状態です。まあ後で買い物も行かないといけないんでね、うん、忙しいんですけど、はい、ということでですね、今日のアニメは何をしようかなと思ったんですけど、またね、 YouTube ってね、いろいろこう検索してたらですね、また久しぶりにありましたね。南家ってやつなんですけど、すごいなんか作品が多いんですよ。作品が多いっていうか4期までやっててですね、1期2期3期4期で、まあタイトルがね、1期2期3期4期ではなくて、まあ南家おかわり、おかえり、ただいまかな、その4作品が出て、もうすごい人気なんですよね。感じ的にはあのサザエさんとかちびまる子ちゃんみたいなね、日常的なあのアニメなんですけど、でまあ出てくるのはその南家の3姉妹、高校生の南遥香と中学生の南かな、そして、三女の南千秋っていうね、3人の女の子の日常なんですよね。それがね、結構長く続いててですね、自分も見たらね、すごい面白いんですよね。もう日常的なんで、その話が進むような感じではないんで、まあ学年が上がるぐらいかな、上がったりするのかな、まあそこも別に大きく捉えられてるわけでもなく、もうほんと淡々と日常の話をしててですね、だけどすごいなんか見てると病みつきになる感じなんですよね。っていうのも、その長女のね、はるかはすごい天然かな、天然でね、おっとり系なね、ただまあ家事とかね、そういったもんをね、すべて、やってるしっかり者で、しっかり者なんだよね。でその次女のかな、この子が多分キーになるのかな、この作品の、見ててそう思った。というのも、そのこの子がなんかいろいろその日常の中でトラブルを起こして、そのみんなを巻き込んでって、なんか一つの作品にしていくっていう感じの、雰囲気を出してるんでね、この子が何かをやればその時の、アニメのストーリーが面白くなるっていう感じでね、トラブルメーカーですよ。そして三女の千秋、この子がそのすごい、なんだろうな、冷静なツッコミ、冷静なツッコミをするのかな、特にもうカナに対して、その次女に対してすごいツッコミをするんですけどね、僕ね、この子が好きで、何が好きかっていうと、この子の口癖でね、バカ野郎っていつも言うんですよ。カナに対してかな、他の人にも言うんだけど、大体カナに対してバカ野郎って言うんですけど、これがねすごい耳の中に残っちゃってねいつもそんな感じで、誰かがバカ野郎ってね、リアルでね言うと、それ思い出しちゃうぐらいね、面白いんですよ。でね、この子のね、そのなんだろう、特徴的なのが、頭の上にね、ホイップみたいな感じでね、ポコンって なんか髪のまとまった感じが出てるんですけど、それがねなんか機嫌によって動くっていうねちょっとあの本末転倒なアニメだからできるあの感情論なんですけどね、すごいなんかブイブイブイブイっつって動いたりね、ヒューンってあのへこんでる時は降りたりね、そういうところもあってね面白いですよね。なんかねこの3人のねそのもうこの3人だけじゃないんだけどね、その3人の周りにこう出てくるキャラクターたちもすごい一人一人濃くて、面白いんですけどね、まあ、例えばその千秋の同級生で誠っていう男の子がいるんですけど、ただこの南家に遊びに行く時は必ずあの女装してくるっていうね、誠ちゃんっていう形でそのカナの後輩みたいな感じで紹介されてるんですけど、どうしても遊びに来るときはあの男の子で別に来たっていいんですけどね、なんか自分の中でその千秋に嫌われてるっていうわけじゃないですけど嫌がられてるからあえて女の子の格好をしてくるっていう感じなんですよ。女の子の格好で来るとみんな普通に対応して仲良く遊ぶんですけどね、ただねまこちゃんはね辛いでしょうね、男なのに女の子の格好をしないといけないっていうね、もう一人女、あのね、もう一人って女の子なんだけど、その、口調やらなんやらがね、男で、周りから男の子と間違えられてるっていうね、悲しい子がいるんですけど、この子がね、確か名前が、その、南、トーマかな、トーマって子なんですけどね、この子が、その、女の子なんだけど格好と口調が男の子、があるがゆえに、男の子に間違えられてるっていう、ね、なんか変な複雑な感じなんですよね、これ確か何だったっけ、2期かそこらから出てくるんで1期はいないんかな、1期はほんと淡々と3人のねその3人のやり取りがメインになってくるんですけどね、まあ、2期3期4期になってくると、どんどんキャラクターが増えてより深みのある作品になってるんですよね。ただまあねさっき言ったように日常の内容なんでもうほとんどその何かが変わるってことはないですよね。変わってもまあ式かな、式ぐらいが変わってその式の中でのその、キャラクターのね雰囲気が変わるぐらいなんですかね。ただね俺このアニメで気になったのはそのちびまる子ちゃんとかサザエさんって親がちゃんといるじゃないですか。まあ、それで家族のこの雰囲気っていうか温かさを表現してるんですけど、このアニメだけは親が一切出てこないんですよね。すごい謎なんですよ。で、まあ、一瞬だけ触れてるシーンもあったような気がするんですけど、基本はもうなくてですね、親の、その話もほとんどなく、その親代わりがその長女のはるかが親代わりとしていろいろやってるって感じなんですけどね。だからなんだろう、悲しいシーンが出てくることはほとんどないです。もうずっとその1期から4期までずっと逆に明るい雰囲気のまま、まあそれが人気の秘訣になってんのかな。その暗いシーンはほとんど出してこないんで、面白いですよ。そうなんで面白いのかなっていうね。なんでねこれ見てるかこれ見ようかなと思う方はね、YouTube とかでね探せばねめっちゃ載ってるんでね、これもまたその全作品見れるんではないでしょうかね、お気軽に行けるみたいな、まあいいんかな YouTube にアップされててわかんないですけどね、まあ見えるならね見ちゃおうっていう感じになるんじゃないですか。あとはね濃いのはね藤岡、次女のカナのクラスメイトのね男の子いるんですけど、すごいイケメンなんですよ。イケメンなんですけど、でこの藤岡くんがねすごいねカナのことをねこう好きなんですよ。好きなんだけど伝えれない、で なんだろうな変なやり取りがあるんですけど、まあ、そのシーンもね見てるとすごい面白いんですよね。なんかお笑い芸人アンジャッシュ的な感じをやるんですよ。てかこのアニメほとんどアンジャッシュ的な、アンジャッシュっていうのはそのねそのボケとツッコミあるんですけど、なんかこう言ってる内容がね違う異なることで受け取っちゃってる、行く先は一緒なんですけどねでキャッチボールができてないという感覚なんですかね、それの雰囲気っていうかそのストーリーの中で起きてる内容、それが一番多いのかな、だからちょっとツボるんですよねで僕ねこのアニメの中で一番好きなのがねその長女のはるかの先輩になるのかな、 はるかが確か高校2年生っていう設定なんですけど、その3年生の先輩で保坂っていう人がいるんですけどね、こいつがねすっげー面白いんですよ。うん、なんかねいつも妄想しててですね、なんか急に脱ぎ出してね、うん、暑いのか知らんけどね脱ぎ出すんですよ。うん、で常にそのお姉ちゃんのことをね、その長女のことを考えてですね、なんかいろいろ考えるんですよ。あ、例えばなんかその周りがはるかなんか料理がすごい大好きなんだってって言うと、この保坂さんはね頭の中妄想の中でね、料理か料理ならとか言っていろいろ考えて、うん、何だったら喜ぶんだとか言って考えながらやるんですけど、結局その作った料理も次の日にこう持ってくるんですけど渡せなくて終わるっていう、結局なんか絡んでないんで、うん、妄想で終わっちゃうんですけどね。でその後輩のもう一人の女、後輩の子かな、うん、かがその保坂を見て気持ち悪いとか言ってねすごい爆笑できるシーンがあるんでね。であと歌もすっげー歌うんですよこの人。あのね俺が知ってて一番好きなのがカレーの歌かな、うん、ちょっとね歌は歌えないですけどね、そのシーンもすごい面白いですね。で最終的に三女の千秋が買い物行った時にその曲を聴いちゃって、うん、帰りの歩いてるシーンでそれを歌うんですよね。それがまた可愛くて面白いんですけどね。うん、あと特徴的なね、なんだろうな、そのイラストすごい可愛らしく描いてあって、その俺が好きなのは三角形の口、うん、あの口がすごい好きなんですよね。なんかハマるんですよ、うん、なんでまずそこをねぜひね見立ってください。すごいなんかありふれたなんか絵のタッチかもしれないですけど、僕その三角形の口がすごい好きですね。うん、可愛いっす、なんかねこのアニメ見ててね、その最初第1期から見ててなんかねだんだんイラスト作画が変わってくんですよ。まあ当たり前だとは思うんですけど、1期がすごいちょっと映像が悪いっていうかね、まあ古い感じのなんですけど、まあ、最後の4期になると、あもうほんと今のアニメのね作画だっていうぐらいのね、だからその変わりはそこは楽しめるのかなと思うんですよね。うん、全然1期2期までかな、ちょっとそっち古い感じなで、3期でちょっと綺麗になったかなって感じで、4期になるとボーンと一気に変わる、ボーン、あれっすよもうレベル違いますよ、もう0から1、2って刻んどったはずなのに4期になった瞬間一気に20とか言ってね、一気にレベルが上がったような感じになって、うん、すごい綺麗でした。なんでねこれ5期あんのかな、すごい人気だから、今も原作やってんのかな、うん、やってるんであればねこれね日常のあれなんで5期あってもいいかなと思うんですけど、まあちょっと4期のラストがねそろそろ卒業っぽいようなシーンも出てたんで、あれ出てたかな、なんかそんなような雰囲気あったような気がするんだけどね、うん、だから5期も作りづらいかな、でも日常だからあってもいいだろうな、うん、そのままループするアニメでも別に問題ないと思うんでね、うん、全然見たいっすね。でその他にもねなんかいろいろなんか特権映像で、うん、1話しか出てないですけど、うん、なんかタイトルであるんですよね、別腹とかお待たせとか夏休みみたいな、そんな感じの別タイトルであるんですけどね、これも多分面白いですね、僕多分見てないっすね、だから見たいっすね、あればいいですけど、うん、ほんとね3人のやりとりがメインになってくる作品なんでね、うん、あれがこうとかどれがこうって感じではないんですけどね、ただすごい見るにあたってはその別に1期から見なくても、うん、2期3期飛ばして4期から見てもっていうことは全然できる作品ですね、うん、ただ登場人物とかがすごいその紹介とかがないんで、本当は1期から見たら紹介とかも交えながらその人が増えてくっていうのが分かるんで、本当は1期から見た方がいいんですけど、ただ1期から4期まで見ようとすると多分全作品結構な量あるんじゃないですかね、1期が12話なんで、まあ、全部ほとんど12話なんですけど、うん、まあ優先的にこれだけ見たいっていうんであれば4期見てもらえればただいまですね、南家ただいまを見てもらえれば、うん、ほとんど全員揃った状態でね、うん、まあ、日常的なあれが見れるんではないでしょうかね。あとね何よりねそのオープニングエンディングもすごいいい曲なんで、 僕これすごい好きですね。もう何見ても好きなんですよ。アニソンはとりあえず全部好きなんでね、どれ聞いてもいいや、いいやっていうか、どれ聞いてもすごいいい曲なんでね、これなんだろうな、昔よく聞いて、その J-POP を聞いて、あとなんだろう、 K-POP か、とか聞いて、で一回だけ洋楽にハマって、で今たどり着いたのがアニソンなんですよね。で最近はもう K-POP とか J-POP とか洋楽聴いても全然ウキウキしないというかね、全然盛り上がらないですけど、アニソンを聴くとなぜか知らないけど鳥肌が立つぐらい燃えるんですよ。燃えるってそのあっちの燃えじゃないですけどね、燃えじゃないですよ、なんかすごいウキウキしてくるというかね、感じなんですよね。なんかやっぱ好きなもんをねこう聞くとすごい、なんだろうね、テンション上がるんですよね。で最近アニメと関係ないですけど、会社で、仕事をしててですね、会社で有線放送でね音楽をこう流してくれてるんですけど、有線放送の音楽が全てじゃない、オリコンチャートでやってるのかな、だけどほとんどがアニソンなんですよ。で最新のねアニメのオープニングとかエンディングがこう流れるとすぐ分かるんです。あ、これアニメのオープニングだとかエンディングだとかって感じで ね仕事しながらその曲聴けるってすごい最高なんですよね。ただねずっとは聴いてられないんで、仕事集中してるんで飛び飛びなんですけど、それがパッとたまに耳に入るとなんかすげえやる気になるんですよね。でもちょっとね工場なんで機械音がすごいうるさいんで、たまにね機械うるせえと思うぐらいいかんのですよ、仕事優先なんですけどね、うるせえと思う時があっちゃってね、それぐらいやっぱなんかアニソンが好きですね今だと。なんかただ僕偏っててですね、本当に好きな曲ができるとそればっか聴いちゃうんで、本当は他にもね探していっぱいあるので、だってアニメの作品だけで何万作品あるっていうぐらいありますからね、その中のほんと一部しか僕知らないんで、でその中の音楽もその本当の一部ぐらいなんで、なんかねもったいないなって気がほんとするんですよね。でもいろいろ探すんですけど、何がいいとかっていうのはほんとわからない、聴いた感じの曲で自分がもうね聞いた感じでしかいいっていうのが分かんないんで、あの曲いいよって言われてもやっぱ聞かないとねいいのか悪いのか分かんないんですよね。当たり前のことなんですけど、でも一回それがいいと思ってハマっちゃうともう結構聞きますね。半年以上は普通に聞いてるんじゃないですかね、他のいい曲が出ても関係なしに。で俺ちょっとおかしいんですよ、その遅れてハマるみたいなね、みんなが最初ハマってんすけど1年とか経って飽きるぐらいじゃないですか、その頃に僕はハマるんですよ。なんかもうゲームもそうだしアニメもそうなんですけど、誰かがハマってて飽きたぐらいに自分がこうハマってくみたいなね、お前遅くねみたいな感じになるんですけど、でもなんかそんな感じがほとんど多いですね。ゲームなんか一番そうですね、FF とかはファイナルファンタジー系ですかね、あの辺も12みんながやってる間に僕10やったりとかでみんなが14とかね13とか14行ってる間に僕が12を始めるとかね、ちょっと遅いんですけど、なんかねスタートからこう一緒にハマるってことはそうそうないんですよね。もうそのスタート出た、あ新しく出るんだと思った瞬間に過去のをやりたくなっちゃうんですよね、でやり終えたら、あそれは昔出てたなっつって、その昔は最新だったやつを今やる、何年後かにやるみたいな。パズドラもそうなんですよ、1周年超えたあたりでハマったんで、もうみんなすごいレベルとかランク上がったのに僕だけスタートが遅いみたいなね、他の人もねそれをなんだろう、テレビの CM やね知ってから始めるってことが多いと思うんでね、それはランクは少ないですけどね。ただねグリーでやってたゲームかな、に関してはスタートからずっとやってるんで、めちゃめちゃランク高いですね。クローズなんてもう250いくつまでレベルやって、ただね今更になってね、いろんな新カードっていう売り込み、もう完全課金ゲームになっちゃったんでね、もうほとんどやってないですね。もうかれこれ1ヶ月ぐらい放置してるんじゃないでしょうかね。だけどたまに開くとねまだみんな必死にやってんすよ。 カードゲームはもう古いかなって思うんですけどね。まあそんなこと言ったら失礼なんであれですけど、やっぱでもスマホになったら動くじゃないですか、キャラクターが。やっぱ動く方がだんだん良くなりますよね。カードゲームだとカード揃えてなんぼになるんで、しかもそのね、何千種類とかあったらもう絶対そのキャラ出にくくなるじゃないですか。まあ、そうなったらもう諦めかなと思ってるんで。ただあの格闘ゲームとかなんかその RPG 系ってどのキャラクターが出ても育成次第では強くなったりするけど、まあ、残念なキャラクターも中にはいますけど、育成次第ではどうにでもなるんですよ。あとなんつうんですかね、武器とかそういうのを取り付ける、まあ、だから武器だって最強クラスをね、雑魚につけりゃ最強には ほぼ最強になるわけですからね、まあ、そういうやり方もできるんでね。だからどっちかといえばもう最近は RPG 系が多いですかね。うん、まあすごいなんかアニメから離れちゃいましたけど、まあ南家は本当いい作品ですね。まあ毎回いい作品しか紹介っていうか感想述べてないですけどね。まあ自分がハマったアニメなんで、もうどれもいい最高の作品になってますね。うん。ただまあ皆さんが見てその本当に共感できるかちょっとわかんないですけどね。まあこれはその日常系のほのぼの作品ですかね。なんでまったり見たい方にはすごいおすすめです。うん。バトルモンとかそういうのではないんで、うん、全然ちびまる子ちゃんとかね、サザエさん的な感覚で見れるんで、うん、でそれのなんだろう、本当のこうアニメ的なね、アニオタには好きな方向性で作ってある作品なんでね、うん、すごい面白いです。特に穂坂と千秋ちゃんをね、注目して見ていただければね、いいんじゃないでしょうかね。まあ、特に千秋ちゃんはバカ野郎っていうね、そのシーンだけをね、注目して、うん、もう全作品に絶対出てくるんでね。特にカナに説教するときは、しかも特に好きなのは棒読みのバカ野郎ですね。感情がこもってないような感じ、バカ野郎みたいなね、その声のトーンがすごい好きなんでハマるんでね。ただ僕にはそのバカ野郎っていうメッセージを送らないでくださいね。すごいへこんじゃうんでね。はい。で戻しますけど、まあゲーム、そうだね。で最近もね、そのいろいろ前紹介した中で、そのなんだろう、ゲームをそのやってる内容っていうのを、まあ、ラジオで説明しても分かりにくいっていうのもあるんで、別に攻略動画とかそういうのを上げてないんですけど、ただまあツイッターの方でですね、僕がやってるそのゲームのそのスクショ、うん、スクリーンショットを撮って、なんかこういうことやってますっていうのをね、最近上げるようになってですね、ツイッターの方で、まあ、もしそちらの方で見たい方はですね、うずら川で探してもらえばすぐ見つかると思うんで、川は漢字の川で、うん、棒縦線3つのね書いてる川って、そのうずら、ひらがなのうずらで川で探してもらえばポコって出てくるんじゃないでしょうかね。うん、そのままね、うずら川のアニオタ始めましたので、あれラジオのあれと連携してるんでね、アップしたらここでアップし、放送を始めましたとね、アップしましたみたいな感じでね、されるんで、まあ、それを 見つつ上がったんだみたいな感じでね、聞いてもらえたらいいかなと思います。まあそれとあとゲームもね、こういうことをやってます、あこいつこういうことやってんだ、あとたまにゲームの ID をね載せれることもあると思うんで、まあ、ぜひその時よければね、フレンドになっていただければね、幸いですね。うん、僕すごい弱いんでね、別にその強い方を募集してるわけではないんですけどね。ただなんかね、なかなかフレンド申請してもね、許可してもらえないんですよね。まあ自分が弱いせいでもあるんですけど、うん、パズドラだともうほぼ100人以上はマックス状態かな。僕あんまそのフレンド拡張はしてないんで、うん、100人ぐらいまではしたんですけど、まあ、それもうほぼほぼフルマックスになった状態なんですけど、ただ他のそのモンストとかスクスト、スクストはもうほぼ満タンかな。モンストとブレイブフロンティアか、うん、その2つがね、どうしてもなかなか浸水してもね、許可してもらえないんですよね。うん、まあ、こちらから申請してたのはね、10件15件ぐらいまとめてこういろんな人を使って申請してるんですけど、全然許可されなくてそのまま残っちゃってるんですよね。うん、なんで申請するかっていうと、そのフレンドのスキル、フレンドの使ってるキャラクターのスキルがフレンドになってないと使えないんですよね。 知らない一般の方だと、そのフレンドの、フレンドないためスキルは発動しませんみたいな表示になっちゃって、結局その恩恵がもらえない状態でですね、バトルとか挑まないといけないので、結構苦戦するんですよね。結局フレンド様ありきりのゲームっていうのがほとんどなんで、フレンドさんのやっぱそのスキルが強いとね、ダンジョンもすごいクリアしやすいんでね、なんでね、まあ、今回この放送アップしたぐらいにはぐらいかな、ぐらいにはそのブレフロの ID を載せようかなと思ってるんで、やってる方はね、ぜひ申請していただければね、嬉しいかなと思います。拒否はしませんのでね、拒否するほどの何だろう、自分強いわけでもないですし、フレンド枠も別に満帆でもないんでね、いっぱいいればいるほどすごい助かるんでね、まあ、助かるし楽しいんでね、でその中で僕も成長していくんで、使っていただければねすごい嬉しいなと思うんでね、はい、まあ、こんなところで宣伝はしてますけど、まあ、こういった感じでね、アニメもゲームも両方こう紹介してって、まあ、ゲームはゲームで一緒にやられてる方はね楽しめればいいかなと思ってね、やっていくんで、でツイッターの方ではそのゲームの、スクショをね、ここでこういうとこやりましたみたいなねことを載せたいと思うんで、まあ、そちらも見ながら、参考ってわけじゃないですけどね、あ、この人今こんな感じなんだっていうのを知ってもらえればねいいかなと思います。はい、ということでですね、まあ、ゲームの話が淡々と長くなってしまいましたけど、まあ、僕もねこの日常を淡々とね描いたさ話をするんでね、南家もねその日常の内容をね淡々と語る物語なんでね、最初にねカナがねタイトル言うんですよ、タイトルじゃねえよ、南家って出て音楽が OP が流れる前に、このアニメはそのね日常を描いた内容なんで過度な期待はしないでくださいっていうのをね毎度毎度言うんでね、本当過度な期待はしない方がいいですただ面白いアニメなんで、ぜひご覧になってもらっていいかなと思います。はい、はい、ということでですね、今日は、南家1期から4期までのその見た感想 と、ゲームの内容、今やってるゲームの内容と、まあ、フレンド募集をちょっとしたいなと思っていますという内容を、お送りいたしました。それではまた次回、さようなら。